皆さん、おはようございます。8月2日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、もう8月に入りましたけども、猛暑日の連続になっております。本当にですね、暑い日が続いております。でしかもまたですね、熊本で大変な、地震が起きて、本当にですね、多くの被害が出ました。そして尊い命を失ってしまった、そのような悲しい出来事が、起きてしまっております。本当にですね、この世の中で本当にこの世の中苦難の多い、世の中であります。その中でですね、私たちはどのようにして生きていったらよいのか、いつも私たちはそのことを考えているわけであります。今日は、平和聖日であります。日本キリスト教団が定めました平和聖日であります。この8月は本当にですね、平和を覚える月であるわけであります。それは1945年8月の15日、我が国は第二次世界大戦において敗戦をした日であります。その日をこれからやってくるわけであります。8.15 ですね、本当に敗戦記念日です。それを前にして私たちはこの平和を求めて、今日ですね、平和礼拝を持つわけであります。平和を覚えるということはですね、その平和をですね、乱し続けてきました戦争を、考える時でもあると思うんです。人類は本当に誕生以来ですね、人と人との争い、戦争を繰り返してきました。私たちはですね、なぜ戦争を止めることができないんでしょうか。ヤコブの手紙のですね、4章の1節から3節にですね、このようなことが記されております。425ページをちょっと皆さん、開けてみてください。新約聖書425ページヤコブの手紙4章の1節から3節を、ちょっと、読んでおきましょう。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからですと、そのように記されてるんですね。争いは本当に私たちの心の中の欲望がですね、原因で起こるんだと、その通りだと思うんですね。全ての原因は一人一人の心の中にあるんですよ。その争いが個人を超えましてね、地域や国家の争いにですね、なるのが戦争なんですね。戦争が私たちの心の中の欲望から起こるとすればですね、戦争をやめる方法はただ一つです。私たち一人一人がですね、変えられていくことですよ。 キリストに出会って新しくされていくことしかないと思うんです。戦争は私たちの信仰にですね、大きな揺らぎをもたらすんじゃないんでしょうか。私たちはですね、神様が世界を作られて統治しておられると信じるんですが、その時神様はなぜ戦争が起こることを許されるのか、神様はなぜこのような悪に介入されないのかという、ね、疑問を持つわけですよ。歴史上多くの人がですね、戦争の悲惨さに直面しまして、神様は一体どこにおられるんですかと叫んできました。ねえ、オーマイゴーとよく言いますですね。そうなんです。しかし応答はないんですよ。ヨーロッパはですね、本当に第一次世界大戦、第二次世界大戦、ね、で多くの人が本当に信仰をなくしたと言ってます。キリスト教の国同士が殺し合いをします。その結果数千万人の人が亡くなったんですよ。人々の信仰は、ね、本当に揺らいだんです。神様は本当におられるのか、おられるならばなぜこのような悪を放置されるのかと、このような問いかけは今でもあるんじゃないんでしょうか。あのパレスチナですよ。イスラエルがですね、本当にパレスチナを攻めるわけですね。またイランさえも攻めていくわけですよ。レバノンも攻める。またロシアもですね、本当にウクライナを攻めていったり、ねえ、本当に辛い戦争ばかしが続いてます。このですね、なぜですかと問いかけるような、ね、問題です。2000年前にこの同じ問いにですね、苦しんだ 人たちがいたわけです。今日先ほどそのヘブライ人への手紙を読んでいただきましたけども、このヘブライ人への宛先になった信徒たちなんですね。本当に苦しんでました。この手紙はですね、ユダヤ教徒からの迫害に苦しめられました。苦しめられて信仰がですね揺らいでいた、このユダヤ人のキリスト者へ書かれた手紙だと言われています。伝道によって多くのユダヤ人がですね、キリスト教に改宗したわけですが、彼らはですね、このや親戚から絶縁されたりですね、本当に地域の共同体からも本当に追われてしまう、殺される人も出てきたわけです。迫害の恐怖とこの信仰の苦難の中でですね、信徒たちは訴えました。私たちは主イエスが十字架から復活されたという宣教を、この話を聞いて、この方こそ神のことを信じたんだと、信じたばかりに家から追放されて職を失ってしまった、捕らえられて殺されようとしている。神は私たちのこの惨状をご覧にならないんだろうか。なぜ私たちのために救いの技を起こされないのかと、そう思ったことでしょう。その人々に書かれた手紙を私たちは今日聞いていくわけであります。まず早速12章の3節から4節です。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する 罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんとですね、このように言ってるんですね。一見するとですね、なんか厳しい言葉に響きがあるんですけども、誠のですね、意味はですね、本当に慰めの言葉なんですよ。すなわちですね、あなた方は迫害の中で気力を失い座り込んでいるんだけども、御子キリストはそれ以上の苦しみを苦しまれたんだと。しかし御子は苦難に勝たれた。今は神の右に座しておられる。この御子を見よと。御子が十字架で血を流してくださったんだから、もうあなた方は血を流すほどの苦難は不要になったんだ。だから死を見つめて立ち上がりなさいというですね、慰めがここに語られてるんですね。続けてですね、この筆者はですね、この箴言の3章11節から12節を引用してるんですけども、12章の5節の途中からですね、こうありますね。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると、このように記されてますですね。この苦難は父なる神様から与えられているんだと。本当に誠の人なる父が子供を鍛えるように、父なる神様はあなた方を鍛錬するために迫害という苦しみを与えられているんだ。そして言うわけです。12章の、11節です。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですとあります。ね、言い回しは難しいですよね、本当にね。でも愚かな者たちはこの訓練を耐え難く思うかもしれないけども、忍耐して試練に耐えた者には義という平和に満ちた実が与えられるんだ。すなわち忍耐して試練に耐えた者は神様から良しとされるということなんですよ。お前は正しいことをしてるんだと言ってくれると言うんですよ。あなた方がこの苦難を不満を持ってですね、拒否してあるいは平和を不平を持ってですね落胆するならば、苦難は苦難のままに終わっちゃうよ。あなた方を飲み尽くすよ。しかしあなた方がそれを神様から与えられた試練だと、神様はこの試練を通して祝福されようとしておられることを知るならばね、その苦難はあなた方を平安の道に導くんだよと言ってるんですね。苦難を神様からの鍛錬なんだと受け止めてもですね、苦難は苦難ですよ。できれば避けたいですよね。しかし避けられないものであるならば受け止めようと著者は言ってるんですね。そして言うわけです。12章の12節から13節。だから萎えた手と弱くなった 膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。このように言ってるんですね。あなた自身がしっかりと立つことによって、信仰の揺らいでいる友をも助けなさいと言われているんですよ。ねえ、自分ばかりじゃなくて自分もしっかりと立つ、そして、ね、本当に大変な思いをしている友をも助けなさいと言ってるんですよ。今日はですね、先ほどこの旧約聖書からですね、このアイカをですね、読んで、いただきましたですね。このアイカですけども、もう一度開けましょうね。3章の旧約聖書の1290ページ、アイカの3章28節からですね、こう書いてあるんですね。くびきを負わされたなら、黙して一人座っているがよいと。塵に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ、悩ますことがあっても、それが御心 なのではないと。このようにですね、愛川は、歌ってるんですね。イスラエルの民はですね、本当に神様に背きました。ね、偶像崇拝をし、本当に堕落しました。神様からの裁きを受けて、バビロン捕囚というような痛い目に遭います。その裁きがバビロン軍の侵入、国の滅亡、民の離散としてですね、目の前の現実になったわけです。紀元前587年のことです。エルサレムは焼かれて、民は殺されて、主だった人々はですね、この敵の都、バビロンに捕虜として連れて行かれました。その絶望の真っ只中でですね、書かれたのが、この哀歌なんですね。この筆者はですね、エルサレムの滅亡を本当に目撃したわけですよ。で、その絶望の中で神様を呪います。あなたはなぜこのようなことをなさるのか。しかし、祈り続ける中でですね、その絶望が次第に希望に変わっていったんですよ。国の滅亡という裁きを受けたが、神様は私たちを見捨てられない。騒ぎ立てることをせず、静かに神様に信頼して与えられた首輝きを追っていこうと。この困難もまた神様のご計画の中にあるんだから。だから、塵に口をつけようと。打つ者に頬を向けようと。十分に懲らしめを味わえと。どうしてならば、主は決してあなたをいつまでも捨てておかれないと。主の慈しみは深く、懲らしめられてもまた憐れんでくださると言ってるんですよ。この愛歌の著者はですね、この敗戦して国が滅亡するしていく中を、それを神様の裁きなんだと見てるんですね。自分たちは罪を犯した、だから神が私たちを売られたんだと。そこにはね、希望があるんじゃないんでしょうか。神様の裁きであれば、神様が怒りを収めてくださって許してくださるなら、再び元に戻ることができるわけです。敗戦をですね、神様の裁きと この受け止めることはですね、本当に重いことだと思うんですよ。でもそれをそう受け止めることによって希望が生まれてくるんじゃないんでしょうか。だからこの愛花の著者はですね、絶望の中で神様の名を呼ぶことができるんですね。主は決してあなたをいつまでも捨てておかれはしないんだと。主の慈しみは深く懲らしめてもまた憐れんでくださるんだと。人の子らをですね、この苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なんじゃないということができるわけですよ。イスラエルはですね、罪を犯しましたね。でも置かれた状況から逃げ出そうとはしないで、苦難を徹底して味わう道を選んだわけです。バビロン捕囚という本当にですね、大変な苦難を味わいました。そこにですね、この国の再建の道が開かれていったわけですよ。私たちはですね、8月の15日を神様の裁きと受け止めていることができるんでしょうか。敗戦直後はですね、この本当にきちんと日本が負けたということを受け止めたと思うんですよ。そして武力を永久に放棄するという平和憲法をですね、としてですね、憲法を作って受け入れていったわけですよ。もう戦争はしないと決意をしたわけです。ところが時代が変わってくる中で、この8月15日の意味が変わってきてるんですね。敗戦記念日と呼ぶべきですけども、いつの間にか終戦記念日ね、変わってってんの。終戦記念日、終戦記念日というようになりました。敗戦記念日と呼ぶときですね、そこには自分たちの罪に対して裁きが下されたという悔い改めがあります。今日私たちはですね、日本キリスト教団の関東教区在籍告白を、しました。もう、約20年前、私がこの関東教区に来た頃にですね、この在籍告白が、作られたと、作ってる最中だったです。私は本当に感銘しました。本当にですね、私もこのフィリピンとか中国等に行ってですね、本当に日本がどれほどこの人々にですね、迷惑なことをしてしまったかということをですね、本当に嫌というほど聞かされたり見たりしてきましたよ。だから本当に日本、私たちは日本もそうです、在籍告白があって叱るべきと思っております。そしたら、私がこの関東教区に来た時にですね、そのことがなされてまして、本当に素晴らしいことをしているなと思いました。在籍告白あって叱るべきです。先ほど私たちは在籍告白をいたしましたね。本当にですね、日本キリスト教団もまた日本もですね、きちっとね、在籍告白をすべきだと思うんですよ。悔い改めなきゃいけないと思います。本当にですね、あのフィリピンの方たち、なんということを、中国もそうです、韓国の人たちもそうですよ、私たちがどれほど迷惑をかけてしまったか。フィリピンの私は、セブ島から帰ってきた時ですけども、帰る時のあのセブ空港の ですね、あの調査官の方からですね、このフィリピンでの、旅行はどうでしたかと聞かれました。本当にですね、日本が大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、そういう思いですと言いましたら、もういいんですよと、気をつけてお帰りなさいと言ってくれた。本当に嬉しかったですよ。で、帰りの飛行機の中でね、この日本に帰ったらやっぱり日本は在籍国学をしなきゃいけないという思いをしたもんでした。そしてこの関東教区に来た時に、やっぱりこの在籍国学をしているということで、とても素晴らしいことをしているなと、本当に感銘したことを思い出します。本当ですね、すまなかったという気持ちがですね、やはりなきゃいけないし、それを証明していかなきゃいけないと思うんですよ。しかしですね、この終戦記念日ですねと呼んだ時ですね、この苦しい戦争がね、やっと終わったんだというニュアンスに変わってしまうんですよ。私たち日本人も戦争で苦しめられたんだと、原爆では大勢の人が死に、東京空襲等でですね、こんなに被害を受けたんだという被害者意識が出てくるんですよ。私たち日本人はね、やはりこの愛家の精神を忘れて、この戦後の世界を構築してきたような気がするんです。ですからもう戦争はしない、戦争のための武器は持たない、武器の輸出もしないというんですね、本当に平和憲法で 再出発していかなきゃいけない、そう言いながらね、平和憲法で再出発をしたんですけども、今では本当にですね、武器も輸出する、自衛力を持って周りの国から尊敬されるような普通の国になろうね、戦争しようよというような国に、愛されるような国になろうとして、防衛庁を防衛省に変えよう、自衛隊を防衛軍に変えようというような動きが出てるんじゃないんでしょうか。憲法9条を変えて軍備を明記しようとするようなね、そんなことをしようと、もうね、今の総理大臣になった時からそれは見えてきたわけですよね。本当に怖いですよ。どうなりますかね、この憲法9条を守っていかなければ、平和憲法を守っていかなければね、日本は一体何言ってんだと、逆にバカにされると思いますよ。あれだけのことをね、人に迷惑をかけときながらもうしませんと言って誓ったのに、もうその矛先を変えるのかと、日本人一体何やってんだと、バカにされると私は思いますよ。そんなことやったらね、逆にヨーロッパ諸国からは相手にされなくなってくると思いますよ。8月15日を敗戦の日と呼ぶのはやめようと、もう60年も前のことではないかと、日本人が罪を犯したとしてももう許されていいんじゃないの、十分な時は流れたんじゃないかと世間の人は言うかもわかんない。しかし私たちキリスト者はですね、この日をあくまでも敗戦記念日として覚えていかなきゃいけないと思うんです。私たちの罪に対して神様が裁きを与えられた日として記念したい、しなきゃいけないと思うんです。私たちがこの与えられた苦難に対して呪ったり文句を言ったり忘れたりしても、そこからはね、何も生まれないんです。苦い思い出が残るだけですよ。しかしですね、この苦難を 神様が与えてくださったものだとして真正面から受け止めた時、苦難は祝福に変わっていくんじゃないんでしょうか。迫害も戦争もあるいは苦難も人間が起こすものなんですよ。しかしそれは神様の御手の中にあるんです。そして私たちの神様は悪を善に変える力をお持ちなんですよ。この信仰があればどのような迫害も苦難も神様からの訓練となる。その時私たちはパウロのようにですね、言うことが許されるんじゃないんでしょうか。そればかりでなく、苦難も誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は鍛錬を、伝達は希望を生むということ、ローマの信徒の手紙の5章3節から4節にね、こういう有名な言葉が述べられています。本当にですね、いろんな苦難があります。でも人生にはね、本当に苦難がありますけども、苦難がやってきても鍛錬として乗り越えていくことがですね、本当に大事だと思いますよ。今私たちはですね、本当に、敗戦のですね、によってですね、多くの人たちに、傷つけてしまった、多くの国々に本当に迷惑をかけてしまった。やはりそこはですね、乗り越えていくね、それを鍛錬として乗り越えていくんですよ。普段の私たちの個人の生活もそうです。さまざまな苦しみや悲しみがあります。安易な選択をしていくんじゃなくって、しっかりとこれは神様が与えてくださった鍛錬なんだというふうに信じて歩んでまいりたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますように祈り願っております。ではお祈りを捧げましょう。キリストの父なる恩感、平和聖日の日、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当にですね、私たちはさまざまな出来事があります。苦難があります。その苦難をあなたからいただいた鍛錬として、それを乗り越えてまいります。どうか神様、間違いを起こすことなくいただいた苦難をも乗り越えていく信仰の力を与えてください。どうか神様、この世界にキリストの平和が満ち溢れる世界を一日も早く実現することができますように。苦しみ悲しんでおられる皆さんにあなたの豊かな慰めがありますように。そこにまた私たちも仕えていくことができますように、導いてください。願いと感謝を尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。